おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
木には目が行くんですが、森全体を見る力がなくなってきたんではないか。森全体を見るという、そういう力をつけようということで、
はい、
夏休み特別講座、はい、それほどのことはねえか。なんとかの力ってつきゃなんとかなるもんだと思ってるね。はい、その森を見るの著者はこんなことを言っておりますですね。吉川さんです。戦後日本の生産力向上と斬新な商品は単に勤勉な日本人の無我夢中の労働生産性だけによるものではない。企業には企画とマーケティング、あるいは広告代理店とのコラボがあり、必死の消費者マインドへの探査が、研究があった。これが80年代バブル終焉あたりから消費者ニーズの多様化もあり、何を売るかよりもどう売るか、そこに企業がシフトしてしまった。
はい。
というね。そこに問題があるのではないか。かつて日本企業は中国に進出するときに、徹底して中国人マインドを調査したんですって。日本人ってやっぱそういうのすごかったんだよな。中国人は一体どのようなものを好むのかとかね。
細やかですね。
細やかですよ。韓国に進出するときだってそうですよ。ちゃんと韓国の方の消費者マインドをね、研究していったっていうね。
はい。
とにかく家電メーカーはその性能のいいものを作れば売れるんだということで頑張るんでありますが、やがて、市場を独占する韓国家電にしてやられたという。
はい。
しかし、いい例があるんですな。これは前に話したかもしれませんし、はい、別の番組で、その会社の人に直に話したんでありますが、ベトナムで、日本は完璧に中国に遅れを取りまして、バイク、ここはバイクがすっごくベトナムは売れるんですけども、全然やっつけられたんだって。メイドインチャイナに、バイクは。で、ホンダはやっぱ値段が高いから、全然売り上げが伸びなくて、これチャイナバイク独占だったみたいですね、ベトナムは。ところがね、カナさん、これね、すべてではないけど、ゆっくりホンダが逆転するんです。あえて名前も出してしまいますが、
はい、
チャイナバイクが、やがてベトナムで問題になるんです。なんでかっていうと、やっぱね、申し訳ない、チャイナの方。粗悪品がめちゃくちゃ多かったらしいんですよ。で、これ、ベトナムの人から聞いたんでありますよ。私もベトナム行って。
はい。
もうね、チャイナのバイクの粗悪品ぶりっていうのは、もう半端ないんだって。で、そんなに危ないのって聞いたら、左折した瞬間にハンドルが抜けたっていうのがあって。
危ない
じゃない。もうね、いろいろあってもいいけど、ハンドルは抜いちゃダメ、チャイナの人。そこはしっかり止めとかないと。左折、何回もしますから、左折するためにカックンカックンってなくなるんですよ、ハンドルが。取れちゃうんですよ。それから、時速60になった瞬間に、きれ
い
に前輪が飛ぶっていうね。
怖い。
あんた、車回しながら走ってんのに、その車が先行ってどうするんですか。それで、これは本当冗談じゃなくて、死者が相次いだみたいですね。まあ、それでも安いからといってチャイナバイクは売れ続けるんですけども、ホンダはその気何をしたか。これ普通だったら安い製品で食い込もう逆転しようとするでしょ。ホンダはしなかったん。
はい。
そのチャイナバイクの連続事故で車輪が外れる、ハンドル抜けるという事故が多発した時に、ホンダがやったのはヘルメットを被りましょう運動ですよ。
おー、そっちから攻めましたか。
そっちから攻めた。そんで、本田さんがやったことはまた金かかったろうと思うけど、ビタ一文自分とこの製品は負けずに、日本の中古ヘルメットをとにかく向こうに持って行って、無料で配り始めた。
無料で？
無料で最初やるのよ。
へー。
そしたら、そのヘルメットを被ってたおかげで、車輪が抜けても生き残る人がいて。
まあ何よりですけどね。
それで、もう嫌だと抜けるのは、タイヤが飛ぶのも嫌だっつんで、もうそれだったら我慢してって言って、何年か働いて、ホンダを買い始めたら、まあハンドルは抜けないわ、車輪は飛ばないわ。
そりゃそうですよ。
それで今もホンダさんは、ものすごく安いヘルメット、まあもう今有料になったらしいんですけども、 やっぱちゃーんとベトナム、ホーチミンとかハノイのおまわりさんたちを説得して、積極ヘルメット作戦。だからベトナムでテレビ見ると、ヘルメットを被りましょう運動ばっかりやってますよ。で、その後ろ側の、そのスポンサーがホンダなんですよ。で、ホンダといえば今、もう、ベトナムでいうところの、一流大学の憧れの企業の第一位でしょ。うん。で、それはやっぱりね、ヘルメットを普及させるってことに、それがね、やっぱね、やっぱ本田さんのすごいとこですよね。
そっちに考えがいくっていうところがすごいですね。
はい。なんかこう、日本人ってのはこのフェイストゥーフェイス、お顔とお顔の対面式のサービスなんかの能力はすっごい高い。アジアでナンバーワンでしょうね。こういう接客能力の高さ、例のおもてなしですけども、
はい、
そういう言葉がやっぱり生きてるっていうのがね、ええ、なんかこう、やっぱりこう、接客業に関する日本人の質の高さっていうのも、皆さん、世界中今もう皆さん知ってらっしゃるから、
はい、
ね。だから頑張りましょうよと、内田氏は。あ、時間いっぱいになってしまいましたですね。はい。この続きまた明日のマネージャーの上で。